はい、皆さんこんばんは、ゆうすけです。
こんばんは、大場です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今回は、スパイダーマン、はい、ホームカミングです。
うん。懐かしい。
2017年公開で MCU の16作目、実写版のスパイダーマン映画としては2度目のリブートということですね。はい、
そうですね。
まあ、シビル号にね、
うん、
顔出しというか、まあ、ちょこっと、出たんですけれども今回は完全に、新しいピーター・パーカーが主人公ということで、久しぶりに我々二人ともホームカミング見直しましたけれども、
はい、
どうでした？今見てホームカミングは
非常にいろんな感情が湧き上がってきました。
いろいろね、いろいろ、まあ、良くも悪くもっていう方もおかしいけど本当にいろんな感情が渦巻いてしまって、
うん、
パッと見やっぱりまあ当たり前ですけど、ピーター・パーカーは若いなって、もともと若いんだけど、本当にお子様だなっていうのを、ね、なんかシビル・ウォーの時よりもお子様感が強調されてるというね。
うん。だいぶ顔つき変わりましたもんね、トム・ホランドの。
そうですね。だから、この後ね、2作あって、まあ最後のノーウェイ・ホームと見比べるとかなりね、うん、作品内の時間は大して経ってないけど、
うん、
実際のね、リアルの時間と、まあ、そのトム・ホランド自身のその成長度合いっていうのが違うんで。
うん。
で、さらに言うと、一番変わったのはやっぱり MJ ですよね。
MJ ね。
このホームカミングの MJ はもう完全にね、もう脇というか。
ほうほうほう。
あんまそのピーターとの関係がさ、まあ出来上がってないところなんで、そんなに出番多くないし。
うん。
まあなんかちょっとね、変わったこと言うけれども、あんまりそこまで目立つキャラじゃないというか。
うん。僕、初め見たとき、MJ の存在全然気づかなかったです。もう最後にね、言われて MJ って、あ、この子なんやって思ったぐらいで、ようやく。そうそうそう。
いや、本当にね、この作品でピーターが好きなのは別の女の子だったんで、
うんうん。うん、
MJ はもうなんか友達の一人ぐらいの感覚だったんで、あんまり描写がないし。
はい。
それがね、もうノーウェイホームだと、まあこれ実際リアルでね、あの二人が付き合ってるっていうのもあるんでしょうけれども、
うん、
なんか全然オーラが違うな、みたいなね。本当に数年間で一気に成長していったなと。
そうですね。これ一応確か、ホームカミングが高1で、
そうですね。
ファーフロムホームが高2で、ノーウェイホームが高3っていうことらしいですね。
そうですね。で、ノーウェイホームのラストシーンで、まあ大学生になりました。
受験の話とか出ましたもんね。
良い意味で変わってなかったのがネットですね。
ね。ネットはネットでしたね。
全然変わってない。ブレてないというか、お見事と言っていいぐらい。まあこれは多分ね、そういう演出もあるんでしょうけど。
うん。
特色としては、MCU のスパイダーマン3部作は全部監督がジョン・ワッツで統一してるので、
はい。
多分そのあたりもその演出のブレがないんじゃないかなと。
いや、大事ですね。そう考えると同じ人が手掛けるって、う
ん。そうなんですね。まあ、いい面と悪い面と両方あるんですが、この作品、この三部作については、もうジョン・ワッツで統一してよかったな、という感じで。
うんうんうん、
もちろんインフィニティ・ウォーとエンドゲームはルッソ兄弟がやって、そこでのピーターもいいんですけれども、
うんうん、
あ、もちろんシビル・ウォーもね、監督による違いはあるんですが、単独主演作で見た場合はもう一作ごとに監督が変わるというよりも、今回で、これがもう正解だったと思いますね。
そうですね。
あともうキャラクターの話で先に言いますと、やっぱ今回、一番強烈だったのが、まあ敵役というか。
はい。
マイケル・キートンね。
もう大好きですよ。本当に何回見てもいい、この人は。
バルチャーでしたか。
はい。
我々世代だとやっぱりマイケル・キートンっていうのは89年だったかな。ティム・バートン監督のバットマンで。
うんうん。
ブレイクして。まあその前から映画出てたけど、自分はほとんど記憶がなくて。
うん、
確か、その一本前のティム・バートン監督のビートルジュースだったかな？それで主役やってたはずなんだけど、幽霊が出てくるコメディーものみたいな感じで、もう顔を真っ白に塗りたくったみたいなキャラクターで、もう全然違うわけで。
イメージが違いますね。やっぱり今のマイケル・キートンのイメージとね。うん、
だから当時、そのマイケル・キートンがバットマンやるというのが、アメリカのファンでは相当不評みたいだったんで、その映画公開前はブーイングというか反対運動というか、なんか署名活動とかなんかそこまであったという話は当時映画雑誌で見ましたね。
なんかやっぱりヒーローのね、アメコミ作品って子供用みたいな感じの印象あったんでしょうね。
実際公開されたら、ものすごい当時大ヒットして、もう一気にみんなマイケル・キートンすげえという話で、手のひらを返すがごとくですね。最高みたいな感じで、自分も当時映画館、確か自分これ公開初日に見た覚えがあるんですけど、
はい。
いやもう、めちゃくちゃ面白かったんで、映画館で2回か3回か当時見ましたね。
いやもう本当にね、この、久しぶりに見直しましたけど、ね、このマイケル・キートンのカリスマ性すごいっすよね、この映画。
バットマンをやってたとはいえ、この人まあ正直顔で言ったら悪人顔じゃないですか。
怖い。
ね、だからどっちかって言ったら正義の味方とか優しいおじさんよりもやっぱり、ドスをね、ドスが効いた悪役やった方がやっぱりね、非常にいいというね。
うん。
でね、まあ冒頭から彼出てくるわけなんですけれども、
はい、
なんか非常に普通にね、アベンジャーズ一作目のあのニューヨークの戦いが終わった後に、崩れたビルとかのこう片付けをやってる、うんうん、まあ業者さんのまあ社長というか。
まあ民間のね、人ですよね、本当に。
そうですね。で、そういう、その時はもう本当に普通の、ごくごく一般人なんだけど、もうその時点で全然なんかオーラが違うというか、うん、まあさすが、スターだなというね、
うん。
ちなみにこのマイケル・キートン、今度30数年ぶりぐらいにまたバットマンを演じるということで、もう撮影終わったのかな、はい、DC の、ザ・フラッシュという映画なんですけれども、今年の秋ぐらいの公開予定がまたコロナの影響で来春に伸びたという話もありましたけれどもね。
うんうんうんうん、
こちらもマルチバースを扱った映画なんで、もう一人ベン・アフレックかが演じるバットマンも出てくるという話で、まあそっちはそっちでちょっとね、非常に楽しみなんですけれども。
はい。
はい。で、話戻しますが、まあそういうところで、初めがその、アベンジャーズ一作目の後、まあ確かに、ね、アベンジャーズあちらこちらに行って本当にぶっ壊して、まあ一番ひどかったのが底部屋ですけれども、
うんうんうん、
その後どうしてるかという描写は、まあ当然といえば当然なんですが、全然なかったわけですけれども、まあ民間業者さんが片付けようとしたときに、あれはなんだ、ダメージコントロール局って言いましたっけ？
そうですね。横取りみたいになっちゃってましたね、なんか。
そうですね。ダメージコントロール局っていうのはまた他の作品でもね、あと出てきますけれども、トニー・スタークもなんか繋がってるような、なんかそんな組織ですよね。はいはいはい、まあそういうのが横取りされたもので、マイケル・キートン、トニー・スタークを恨むというところから始まって、そして話が現代に飛んで、まあピーター・パーカーが出てくると。
うん。
最初が、シビル・ウォーでの活躍するまでの模様を自分があれスマホで撮影、動画撮影して、飛行機に乗ってドイツに行って、で、例の空港でトニー・スタークに呼ばれるまで、待機してるところもずっと撮影してるとか。
はいはいはい。
うん、とてもヒーローとは思えないね。影からこっそり、巨大化したアントマンを撮ってるとかね。
ね、なんか本当に、なんかメイキングでも見てんのかなぐらいオフショット感すごかったですね。
あ、そうですね。本当にメイキング映像そのものという感じで、実はこうやってましたよみたいなね。別アングルから撮ってて。まあ、なかなか面白い描写でしたけど。
ハッピーがめっちゃ絡んでたっていうのがいいですね。初めて明かされるからそこで。
あ、そうですね。だから、結局ハッピーがドイツまで、プライベートジェットへ連れて行って、ただこの時点では全然ハッピー、うん、ピーターのことをね、信用も何もしてない。まあ、高校生だからね、当たり前だけれども。
うん。
トニー・スタークから言われたから、しぶしぶね、お仕事として連れて行ってるだけなんだけど、結構、なんか、冷たい対応してるという。そのハッピーが後に名誉おばさんと付き合うようにね、なるとは、まさか想像してませんでしたけれども。
そうですよ。もう、アイアンマンシリーズも終わったから、もう、すっかりハッピー、スパイダーマンシリーズのキャラになってましたもんね、この後。
そうですね。この後3部作全部出てきて。
うん。
この前のノーウェイホームまで出て、まあいろいろありましたけれども、まあおそらくまたいずれどっかにね、顔出しするんじゃないかなと思いますけれども、
うん、
まあ演じてるあの方は、
ジョン・ファブローさん。
ジョン・ファブローですね。まあ監督もやってますし、最近はスター・ウォーズのドラマシリーズね、マンダロリアンとか、はい、ボバ・フェットでかなり活躍してるんで、
うんうんうん、
なかなかすごいですよね、俳優としても監督としても。
ね。
まあどちらにでもね、顔を出してるというね。
はい。
ちなみに、マンダロリアンとかボバ・フェットのメイキングがディズニープラスで 配信されてますけども、うんうんうん、それ見ると、おお、すげえ活躍してるなっていうのがよくわかりますので、
うん、
興味のある方はぜひそちらも、要チェックでございます。
ぜひ。
ぜひ。こうやってさりげなくディズニープラスの宣伝をしてますけれども、別に1円ももらってないですけれど。
ディズニープラスの中の人聞いてたらいつでもメッセージ待ってますんで。
そうですね。はい。
はい。
講座を教えろと言われたら、はい。まあそんなことはないでしょうけれども。で、話戻しますが、まあその後、家に帰ってきたピーター・パーカーは、高校生活を送りつつ、まあ親愛なる隣人ということで、ご近所の見回りをして、うん、で、ハッピーにいろいろね、メールしたりとか、伝言残したりするけど、うんうん、全然返事がないと。
アベンジャーズの一員になれたのかな、みたいな感じですよね。
まあ、あそこまでね、戦いに巻き込んでおいて、ほっぽらかしにしとくのもどうかなという気は確かにしますけどね。
まあね、初めてのデビュー戦からあのメンツですからね。
ねえ。で、しかもね、スーツは、そのトニー・スタークが作った、スパイダーマンスーツをね、使わせてるのに、
うん。
それもかなりね、高性能でなかなかのやばい機能もあったりするわけですけれども。
はい。
まあそういう形でいろいろ活躍してて、なんか自転車泥棒とかね、捕まえたりとか、ああいうところがスパイダーマンらしいっちゃらしいですわね。
うん、そうですね。なんか街の自警団ですもんね。
ね。車を盗もうとしてる人を捕らえたら、いや、これ俺の車だわ、みたいなね、感じで、警報がピピピピなってると。そういうシーンもありましたけれども。
あれ、ウェブって解除できないんですね。
あれ、どうなんですかね。時間が経ったら、なんか2時間経ったら取れるよとかいうセリフをね、うん、後であったけれども。
ね。
それ以前にでも多分取る方法あるんだろうけどね。
未熟なんですね、その辺はやっぱり。今回のピーターは本当に。
もしかしたらね、あれ科学的に作ってるもんだから、
うん。
溶かす薬剤か何かをかけたら外れるとかなんかありそうな気もするんだけど。
そうです。アロンアルファだって専用の剥がし液ありますから。
確かに。まあ、ちなみに話ずれますけれども。
はい。
ノーウェイホームに出てきた、うんうん、まあ、初代ピーター・パーカーね。
うん。
彼は体から直接あれを出してるんで。
はい。何がどうなってるのかわかんないですけど。
謎ですけれども、手首から出るというね。よくよく考えたらなんかすげえなぁとあれも思うんですけどね。
深入りしちゃダメです。
はい。まあ、そこはね。まあ、そういうことで。で、そういうふうに、ご近所さんのコソドロとかを捕まえてたところに偶然目にして、その ATM の強盗団。
うん。
しかもこの強盗団が、そのアベンジャーズの面々のマスクを被ってるというね。
なんか、平和ですね。
そうとかね、ハルクとか、被ってて。ただし、使ってる機械というのが、その下売りの機械を改造して、うん、まあレーザー光線みたいなやつ出すとか、
はいはいはいはい、
ぶっちゃけかなり相当やばい兵器を使ってて、
うん、
で、軽く取り押さえるつもりのピーター・パーカーが取り押さえられなくて、しかも、そのビームが、そのあたりの、
うんうん、
お店を爆破してしまうというね、ピーターがいつも、ハンバーガーとか買いに行く雑貨屋さんみたいなね、はい、お店でしたけど、もうお店燃えちゃって、そこのね、お店の人と飼い猫は助けたけど、もう店崩壊みたいな。
うんうん。
うん。
もう思ってた以上の被害が出ちゃって、なんじゃこりゃってね。
そうなんですね。だからこの時も、その強盗を捕まえるのはいいとしても、ペラペラ喋らなくて、パッパッパッと糸出して固めてしまったらもうすぐ終わったのに、
軽く舐
めてかかってね。うん。ペラペラ喋って、被害大変なことになっちゃったみたいな。なんかたまたま、うん、死者は出なかったようですけど、いや、普通だったら何人か何十人か死んじゃうよね、みたいなね。そんな
兵器でしたからね、店一個。
あれ、やばいっすよね。
ね。
こういうところでね、まあ、考えてみれば、このスパイダーマン、まあ、アベンジャーズ自体がそうでしょうけれども、ほら、この時点で、いわゆるもう底部屋協定というのがね、発動してるわけで。
そうですね、うん。
勝手にやってていいのというところは、正直あるんだけど。多分、ピーター・パーカー署名はしてないだろうし。
うん。
そこは問題になるのかならないのかよくわかりませんけれども。そんなこんなの失敗がありながらも、かたや高校生活は楽しく送ろうということで、ただしこの時点ではもう周囲には完全に正体を隠したままで。
なんか、新鮮というか、久しぶりですよね。こんだけずっとバレないようにバレないようにって言って動くのって久しぶり見た気がします。
基本 MCU の世界の中で、一作目、アイアンマンの一作目でね、ラスト、トニー・スタークは私がアイアンマンだと言った、 あれ以降、基本的にみんなもう正体って隠してないですからね。
そうそう。で、アイアンマンもね、別に隠そうとしてたわけじゃないじゃないですか。
そうそうそうそう。
ね。バレちゃいけないっていう風になって、結構 MCU で見たのもしかして初めてっていうぐらい新鮮でした。
だからそれ以外のメンバーもね、もうキャプテンなんかはもともとね、まあアメリカ軍のプロパガンダ的なね、うん、存在だったし。
うんうん。
で、ナターシャも、ホークアイとかも、あのシールドの情報を開示してしまって、それで多分もう全部バレてるし。
うん。
まあそうなんかね、別に全然隠してない、俺は神様だって言ってるし。もうティチャラに至っては国王陛下だし。
ねえ。
だからみんな自分の正体を明かしてやってるけども、ピーターは、まあもちろん高校生ということもあるけれども、ねえ、あのご近所さんのヒーローにはなりたいし、アベンジャーズの一員にはなりたいけれども、高校生活は楽しく送りたいし、彼女は作りたいし、みたいなね。
そうそうそう。その辺の青春っぽさがやっぱこのね、スパイダーマンシリーズの楽しみですよね。
まあ他のキャラクターではね、なかなかできない立ち位置なんで。
うん。
まあ、ただし、あの、二と追うものは一頭も得ずで、
うん、
そういう生活をするので、話がどんどんどんどんややこしい方、ややこしい方に行くというのが、大体あの、この手の映画ではよくあるパターンってね、あの、一つ嘘をつくとそれが波及して、二つ嘘ついて、三つ嘘ついて、みたいな感じに、どんどんなっていくというね。で、頑張って隠してたけども、自分の部屋に遊びに来てたネットには、ついにバレてしまうと。
そうそう、デススターのレゴですよ。
そう。
言ってたこの頃からと思った。
で、こう作ってたのにショックのあまり壊してしまったというね。
ね
え。MCU の世界にはちゃんとスターウォーズは存在するんだと。
ねえ、もうこの時点でスターウォーズありましたね。
ありましたね。あの、見直す前ちょっとね、忘れてまして、エターナルズの時にスターウォーズのね、話が出てきて、あそこが初めてかなとか思ってたら、うんうん、ここで出てたというのをちょっと見返すまでね、忘れてました、私。
あれ何でしたっけ？ジェダイの帰還か。エピソード6の、
はい、
の、
はい、
パルパティーン教がこのビビビってビームするレゴみたいなの持ってたでしょ。
ああ、あったですね。
あれ、なんかどっかで見たなと思ったら、ノーウェイホームのラストに出てましたね。
あったありましたね。
そうそう。だから、まあちょっともうね、ネタバレになるけど、ネットとかの記憶から消えるわけじゃないですか。
はい。
で、一人でね、アパートに戻ってきてっていうところの、何もない部屋の机に、あの、ネットの、この時のね、この時のシス教の、レゴもらったやつ置いてある。あ、これやんってなりました。見直して。
まあ、同じディズニー配信の作品ですからね。まあ、スターウォーズネタも使いやすいんでしょうけれども。
う
ん、
そうそうそうそう。
そこも高校生らしいということで。
ね。
で、ネットにバレて大騒ぎだけど、まあ、いろいろあって、結局、ネットも秘密は守ると約束したものの、ついつい、俺はスパイダーマンの正体を知ってるんだぜ、みたいな感じで。あの、クラスメイトにいい格好したがって、ピーター・パーカー大騒ぎみたいなね。
ここで、あの、ネットがここで、いっぱい聞くじゃないですか。
はい。
あれできるのこれできるのとかって、授業そっちのけで、すごい可愛い感じやけど。
はい、はい。
で、ここで、ピーターが説明するので、ざっくりあの、雲に噛まれたとか、の説明をやってましたね、ここで。
今回の、あの、MCU 版では、過去のシリーズであった、なぜこう、ピーターが力を得たかとか、うん、あるいは、あの、まあ、おじさんの話とか。
うんうんうん。
大いなる責任にはという、あのあたりの最初のスタート時のところはもう全部すっ飛ばして。
うん。
ここでまた改めてもう言うこともないでしょみたいなね、正直スタンスで。
そうですね、もうね、リブート2回目やから、ちょっとしつこくなっちゃいますからね、やっても。
ここでまた雲が出てきて刺されたとか、そこから話し始めるとね、もうあれだし、まあ、とにかくその前にもうシビルウォーで出てきちゃってるんで、
うんうん、
もうみんなスパイダーマン知ってるからいいよねみたいなね、そんなスタンスなのかなと。ただその分のツケというか、
うん、
語られてないことが後に3作目で結構重くねのしかかってくるわけなんですけれども。
そうで、で今回気づいたんですけど、そのメイおばさんには絶対言うなっていうわけですよ。
はい。
ピーターがで、あの悲しいことがあったばっかりだからって言ったんですよね。
うんうんうん。
だから多分ベンおじさんが亡くなってるっていうのは。そういう設定なんでしょうね、きっと。
でしょうね。
で、ね、自分のことまで心配かけられないみたいな。絶対心配するからって。
で、おそらくまだそんなにね、時間が経ってない。
うん。
と思いますよね。まあまあ、だってね、メイおばさん自体はそんな年じゃない、若いからね。
若いですもんね、今回のメイおばさん。
ね。ハッピーが、まあ、付き合おうと思う気持ちもよくわかるみたいなね。非常にこう、うんうんうん、素敵な女性なんですけれども。 ただ、身近にいると、ちょっと鬱陶しいところもあるのかもしれない。なかなか。おばさんと言うから、なんか年取ってるように思っちゃうんですよね。
ね、本当にでも、15歳のね、ピーターのおばやったあれぐらいの年ですよね。
まあ、考えても30代とかね、
うん。
ぐらいでも全然おかしくないというね。まあ、40代前半ぐらいでもまだ全然みたいなね。うん、ネットが、そんな感じで自慢したがるので、クラスメートのパーティー会場にスパイダーマンがやってくるみたいな。
はい。
ことをね、デーンと言っちゃって、しぶしぶピーターも一緒に行くんだけれども、そこでなんか事件発生を目撃して、急遽そっちに向かうと。
はい。
あの時ちょっと笑ったのが、いつもだったら街中なんで、ピーターがウェーブシューターで糸をね、パッとくっつけて、次から次にこうね、飛んでいくみたいな描写ができるけど、そうそうそう、このパーティー会場が結構山の中なんで、糸出してもそれがくっつくところがなくて、結局自力で走っていかなきゃいけないという。例えば砂漠のど真ん中とかにいたら、スパイダーマン歩くか走るしかないんだなと。
そうですね。どこに繋がってんねんみたいなツッコミも今まであったかもわかんないですもんね、もしかしたら。
これを突っ込んじゃいけないんでしょうけれども、まさにその突っ込みシーンがですね、
はい。
エンドゲームのクライマックスでみんな復活してきて、サノスゴーンと激突するときに、まあ走ってる奴らとアイアンマンとかね、飛んでる奴らいるときに、ピーターは上空のどこかに糸をくっつけてやってるんですけど、どこに糸くっつけてるんだ、何もない空間だろうみたいなところから。
それなんかめっちゃいじられてて、公式の回答なんかファンの質とかわからへんけど、なんかアントマンが、なんか、ぶら下げてるみたいな話は聞きましたけど、ほんまかいな、みたいな。
いや、多分、そうなんです。それか、アイアンマンとかにくっつけないと、あの時ね、双方がこう激突するというね、シーンで、アベンジャーズは画面の左から右に向かってバーッと走っていくけれども、よくよく見ると、このピーターの、この糸の先はどこなんだ、みたいなね。言っちゃいけないけれども。
ね。
言っちゃいけないけども、この前を見直してから、という感じで。
どっかに繋がってのウェブスイングですからね。
そうですね。決して自力で空飛ぶ力とかね、あれはないんで。
うん。
いやそこはね、まあ言っちゃいけないけど、でもまあここはちょっとコメディチックに、糸出したら糸がこう落ちてきて、あーみたいな感じで一生懸命走っていくという。
一生懸命ね、アメリカっぽいね、その郊外の広い庭を横断してましたもんね。
そうね。で、みんな知らない人たちからすればね、いきなりなんかわけのわからんのがやってきて、キャーみたいな感じで。あれも相当警察に被害届出てるんじゃないかと思いますけどね。底引き協定大丈夫なんだろうかというね、ところなんですけれども。まあその後、犯罪現場にたどり着いた、まあいろいろあるわけなんですが、まあ結局、いろいろドッタンバッタンあるんですけれども、しかもここで、初めてバルチャーの、空飛ぶ、装備をつけたバルチャーと戦うんでしたかね。
そうですね。いきなりね、もう、上から、空から攻撃されたから、なすべなかったですけど。
だから、ここは、最初からアイアンマンがいたら、多分逆にバルチャーすぐやられたと思うんですよね。結局、チタウリの技術使ってね、こう翼つけて空飛んでるけれども、あれよく見ると、体の部分って別にそんなに防御してないんで、
翼だけですもんね。
ね。
メカんとこ。
そうそう。それも多分、片方でもね、やられたら多分墜落するだろうから。アイアンマンとかね、ウォーマシンとかだったら、瞬殺されたかもしれない感じでありますけど、まあ空を飛べないスパイダーマンだとそういうわけいかないんで、もう糸出して引っ張るしかないけど、まあ力負けしてしまうと。で、最終的に湖の中に落とされてしまうところにアイアンマンがやってきて助け出すと。
はい。
で、これが、実は中、トニー・スタークは入ってなくて遠隔操作で。
ね。なんか、中東かどっかにいましたね。
アイアンマンよくあるネタで。まあ、これは逆に、こういうことできるのもアイアンマンというね、キャラクターならではで。
うん。
そんな遠くから、ね、無線でやってるっつったら、Wi-Fi がどうなってるかわかりませんけれども、なんか電波状態が悪いとか遅延を起こしたらどうなるんだろうとか。まあ AI があるから自力でやるんかな。
もうあれですよ、自分の会社でネットワークぐらい構築してますよ、世界中に。
あ、そうだね。
うん、きっと。
トニー・スタークなんたらかんたらとか、もう光回線の何百倍のスピードでみたいなことやってるんでしょうね、きっと。
ちょっと今月ギガ使いすぎたからアイアンマン飛べないとかそんなんないですよ。
で、ここでスパイダーマンスーツの機能で、濡れても中から温風出して乾きます。
いろいろついてるんですね、本当に。面白かった補助輪モードとか、ちょっと何、バカにした名前つけてんのがね。
そうそうそうそう。多分熱風出して乾かすというシーンで、それこそ昔のバックトゥーザフューチャーでもなんかあったな、こういうのは、と思ってね、思い出しましたね。
欲しいです、スーツ。
あれ、いいですよね。でも、ああいうのもね、いずれ実現できるんじゃないかという気はね、しなくはないんですけどね。
アシスタントの、誰だっけ？カレンか。カレンって呼んでた人の登場ってどこでしたっけ？
はいはい、あれは、この時点ではまだだったかな。
あ、そっかそっか。後でか。後で、この後か。ネットが、また天才的なハッキングで解除するんですよね、確
かに。そうですね。だからそのリミッターを全部外してしまうという、恐ろしいことをしてしまうというね。で、いろんな機能が使えるのはいいけれども、逆にもう手に負えなくなるとかね。練習モードみたいのもね、あったりして、
はいはいはいはい、
笑えるけれども、まあ十分に使いこなせないというか、
うんうんうん、
いや、最低限のマニュアルぐらいちゃんと渡しとけよ、トニー・スタークと思いますけどね。何も教えんでスーツだけ渡して、ねえ、活動もするなとかいうのは、ちょっとやっぱさすがに、あれじゃないかな、ひどいんじゃないかという気がね、しますけれども。で、この時の戦いの中で、
はい。
そのバルチャーの部下たちが、まあ、装備一部落として、中の紫色の結晶みたいなやつを、ピーター拾って、翌日学校で、なんか調べようとした時に、その部下たちが学校にやってくるんですよね。
あ、そうそうそう、そうでした。
で、慌てて隠れて。で、そいつらに、まあ見つからなかったけれども、発信機を取り付けたら、なんか彼らは、なんかワシントンの方に行ってるみたいな感じで、で、ピーターたちが所属してるその、何ですか、クイズクラブというんですかね。
なんかね、すごい科学の理系の人らのクラブですよね。
大会がワシントン DC にあるんで、それにかこつけて追跡していくと。うん、あれも、何なんでしょうね、クイズ大会っていうのは。まあ、結構。
なんかでもあれでしょ、なんだっけ、ミッドタウン高校がその科学部かなんかの名門かなんかなんですよね。確か。
ああ、そっかそっかそっか。
だいたいピーターって科学オタクやから、毎回どのバージョンでも。
そうですね。だから、意図もピーター自身が発明したという設定で。
そうそう。本当は賢いんですよ、子。
そうですね。基本は頭いいし、ちゃんとやれば、バリバリエリートの道をね、歩むことすらできるけど、まあ、性格があんなもんなんで。
う
ん
う
ん
う
ん、
本邦ですからね。
結構まあ、正直ちょっと馬鹿にされてるところもあると、周囲から。で、しかも、スパイダーマンの正体がバレないように、いろいろこう、不可解な行動をしてるので、
うん。
多分、傍から見ると、わけわからんやつと。約束してもすぐ破るし、みたいなね。
ねえ、なんか、見てて思ったのが、日本の特撮とかのお約束あるじゃないですか。
はいはいはい。
ウルトラマンに変身するから、なんか、理由つけてその場面だけいなくて、みたいな、なんかそれを見てるような感じでちょっと面白かったです。あいついつもいなくなるな、みたいな。
そうそう。隠れて変身して、で、怪獣が倒された後に、やおら帰ってくる。
そうそうそうそうね。
そうね、昔のウルトラマンとか仮面ライダーとか大体そんな感じでしたね。
ねえ。でね、もう通して見たけど、今回のヒロインの子いるじゃないですか、リズっていう子が。はい、ただただかわいそう、なんか。
ピーターいいやつだけれども、なんか変なやつに好かれる一方で、さらにその父親がバルチャーだというね。
そうそう、そう、不憫でね。
不憫でね。で、バルチャー自身も、まあ、本来的にそう悪役と言えるかどうか微妙なんだけれども、家族に対しては非常にね、そうそうそう、いい父親、いい夫でいようとしてるというね。だから本当に娘大事の父親というね。
冒頭で仕事を奪われたっていうのがちゃんと意味があるんですよね。この守らなあかん人らがいるからって、従業員も守らなあかんし、
そうですね、
家族もね、養わないといけないからっていうので、こういう武器商人みたいなことやってるっていうのがあるから、ただのなんか尊女そこらのチンピラじゃないなっていうのがやっぱいいんですよ、この人。
その大企業の社長とかではなくて、まあその工事現場のね、うん、後片付けのいわゆる産廃業者ですよね、うんうんうん、もう下請けの下請けみたいな、
うん、
たまたま現場に行ってその下売りの技術を手に入れて、まあそれでなんとか悪いことして、兵器作って売りさばいて、なんとか従業員と家族を守っていくみたいな。 動機はいいけども、手法はちょっとね、間違ってるんだけれども、ね、ただ別にその、これで世界征服をしようとか、ね、人類絶滅計画をとか、そんなことは全然考えてもないし、
そうそうそうそう、
あくまで仕事としてやってるような、
うん、
そんな感じですよね。さて、その後、そのワシントンに行くところで、そのバルチャーの部下を捕まえようとホテルを抜け出して、ピーターを追っていくわけなんですけれども、そこで、さっき言ったその AI の。
あ、ここか。ここでしたね。
ここで、そのネットがリミッターを解除したおかげで、ここで会話できるようになって、いろんな機能というか、もういろんな機能がありすぎるんだけれども、それを使って、じゃ今度は勝てると。
うん、
思っていったんですけれども、結局それもうまくいかず失敗して、
うんうんうん、
しかもそのダメージコントロール局の倉庫に間違って閉じ込められてしまうと、
うん。厳重すぎて出られないという。
そう。全くもってどうにもならない。まあ考えたら、糸出して、まあ多少普通の人間よりはパワーあるけれども、
うん、
ねえ、ハルクみたいな力があるわけじゃないし。
破壊はできないですもんね、スパイダーマンは。ね、
全然身動き取れなくて、結局朝まで、なんか中でいろいろやってましたけどね。で、なんとか、まあ見つからずに倉庫から脱出して慌ててワシントンに戻っていくんですけれども、その一方、例の、紫色の結晶感、
うん。
あれが、ワシントン記念塔って言ってましたかね。高い塔をエレベーターに登っていく。はいはいはい、あれにネットたちが乗っていったんですけれども、うんうんうん、その塔のてっぺんのあたりであれが爆発して、
うん、
エレベーターが落下する大騒ぎになって、スパイダーマン一生懸命タワーの外壁を登っていくんだけども、あれめっちゃ高いし。
ね、めっちゃ用事登ってましたね、文字通り。
まあ、あれこそスパイダーマンらしいね、あの動きで、這うようにしてね、登っていって、で、ガラス窓を叩き割ろうとしたら、それが強化ガラスで割れないと。
うん、
で、反動付きで飛び込もうとしてたら、ヘリコプターがやってきて、警察が。
うんうん。
うん。おとなしくしろと。さもないと。
怪しい男がおると。
確かに怪しいね。
うん。まあ、ニューヨークのね、クイーンズではちょっとぐらい知られてるかもしれないけど、ここワシントンですから。
誰も知らないしね、正式なアベンジャーズメンバーでもないしね。
うん。
まあ、それでもなんとかギリギリ間一髪で、ネットたちを助けることには成功するけれども、というところで。
うんうんうんうん。
でも結局クイズ大会欠席してしまって、また評判下がると。
ねえ。なんか落ちるエレベーターをウェブでね、引っ張り上げるとか、本当にスパイダーマンらしい、これこれっていうシーンでしたね。
昔のやつでもありましたよね。ちょっと違うけど、列車をね、暴走した列車を止めようとして、はいはいはいはい、糸を出してね、踏ん張って止めるとかいうのもね、
うん、
ありましたけれども。まあそんな感じで。まあ頑張ってはいるんだけれども、でも、なかなか悪いやつを捕まえることはできず。で、結局、クイズ大会は欠席して、また周囲から白い目で見られる。
うん。
このあたり、見てるとき分かってなかったんですけども、この時点ぐらいから結構 MJ って、それとなくピーターの動きを見てたんですよね。
はい、そうなんですよね。一作目本当に、一回目見たときは印象に残るか残らないかぐらいなんですけど、
うん。
後ついてきたりとかね。
案外ね、あちらこちら、いたというね。
うんうんうん。
うん。なんか一歩間違えればストーカーみたいな感じなんだけれども。だから、ピーターが意識する前から MJ はピーターをちゃんと意識してたんだというね、今回は。
そう、そういうことですよね。
ですね。
うん。
だから本当このホームカミングの中では、全くピーター・パーカーは MJ に対しては恋愛感情のレの字もないというね。
うんうん。
うん。あくまでまあ、友達、まあ同級生の一人でしか見ていないというね。まあその他に好きな子がいるから当然ですけれども。
はい。
で、その後また、地元に帰ってきて、まあ、スパイダーマンがね、学校内でも非常にこう人気者になって、まあ自分の正体明かしてないけれども、うん、まあ自分が人気者になったような感じで、こうね、ルンルン気分だったんですけれども、
はい。
もう今度こそ、パルチャーたち悪い奴らを捕まえようとして、その武器の取引現場になった、フェリーか。
フェリー。
そこに、たんですけれども、まあ、そこでもまた失敗して、
うん、
チタウリの兵器が暴走して、フェリーが縦に真っ二つになってしまう。
すごいシーンですね。
ねえ。で、さすがのスパイダーマン一人ではもう支えきれずに、あわやというところに、アイアンマンの集団が飛んできて、
はい。
両方からバッとね、押し付けて。
まさかの元通り。
元通り。いや、そんな簡単に元通りになるの？で、一応くっつけてはね、溶接してくっつけたけど、いやいやいやいや、それだけじゃダメだろうとは思うんですが、まあまあ、
うん、
まあそのおかげで、まあ、大怪我した人とか、まあ溺れた人はいなかったと。うんうん、で、ここでついに、本物のトニー・スタークが、アイアンマンスーツの中から出てきて、あの、まあ、ピーター・パーカーを叱ると。
はい。
まあ、君はもう失望したと。
そう、そう、そう、このシーン。
これ非常にいいシーンですよね。
ね。
またあの、トニー・スタークが非常に不器用なんですよね。ピーターに対して。
そうなんですよね。なんかね。あの、トニー側の気持ちもわかるから、ちょっと、ね、もやっとするんですよね、ここ本。
結局、シビル・ウォーの時に手が足りないので、高校生のピーター・パーカーを巻き込んでしまったけれども、本来やっぱり子供だから、命の危険にはさらせないというね、そういったところもあって、声をかけずに見守ってたというところもあるし、でもまあスーツも差し上げちゃったしな、みたいなね、ところもあるし、そして、まあ、後にエンドゲームとかでも描写があるんですけれども、トニー・スターク自身が父親のハワードとの関係がうまくいってなかったですよね。
そう。そうなんですよ。だから、
その、親子の触れ合いっていうのが、特に息子、男のね、まあ息子みたいなもんですけれども、その息子に対する、どうしたらいいのかっていうのがね、もう全然分かってないという。
うん。
父と息子の関係がうまくいってなかったから。まあこのあたりがね、後の作品にもこう、つながっていくわけなんですが、まあ最終的にはトニー・スタークも結婚して娘ができて、
はい。
だいぶね、あの、立ち位置変わるんですけれども、この時はまだまだね、ね、うん、そういうことが起こるとは思ってもなかったでしょうし、
うん、
ピーターはピーターで、何でもやれると思ってたけれども、自分の未熟さを叩きつけられたみたいな。
うんうんうん、
トニー・スタークが、もうスパイダーマンスーツ取り上げるって言った時に、いや、スーツがなかったら何もできませんと。うん、それに対してトニーが、スーツに、頼るようなやつはこうヒーローじゃないみたいなね。そんな返しを言って、うん、まあ、スパイダーマンスーツ取り上げられてしまいましたと。
はい。なんかね、元にね、なんか自分にも言ってるような感じがして ね、ここ。
まあでもそういったら、アイアンマンスーツ取り上げられたらトニー・スターク生身で何がどこまでできるんだっていうのは、冷静に考えりゃあるんだけれども、ね、やっぱスーツがないとできないこともあるだろうけど、まあ結局そうでも言って、やっぱり危険な現場からもピーターを離したいと。
うん。守らなあかんと思ったんですよ。
そうね。だからもうこんなド派手なことじゃなくて、ね、ご近所さんのコソ泥を捕まえるとか、昔の活動に戻んなさいという感じで多分、言ったんでしょうね。
うん。
でも言われたピーターからすれば、尊敬してるトニー・スタークから、もう完全に見放されたみたいな感じで。
うん。
死ぬ子落ち込んで。
ね。
じゃあこれからもう、勉強に勤しみますみたいな感じで、で、ここでそのリズをホームカミングパーティーというね、アメリカの学生がよくやってるそのパーティーのパートナーに誘って、はい、で、その当日、お家にお迎えに行ったところ、あの怖い悪人顔のマイケル・キートンがお父さんでした。みたいな。
最悪の展開ですね、もう。ようやく思いを伝えられて、実は向こうも気に入ってくれてて、もう超ハッピーみたいな時にガチャって開けたらあの おっちゃんですよ。
これやっぱりね、男の我々はやっぱり大内障なりみんな経験あると思うんですよ。まあ、その彼女とかね、付き合ってる人の実家に行って、初めて向こうの親に会う時のこの緊張感。
で、ね、普通の親でも緊張やのにまさかですよ。
まあ大体彼女の母親に対してはいいんですけど、その彼女の父親にね、うん、会う時のこの緊張感っていうのも私も経験ありますけれども。
はい。
でこれがね、本当に自分の彼女を家に挨拶行ったら父親がマイケル・キートンになったって言ったらもうそれだけでビビり上がりますわな。
そうですよ。顔が怖いんですよ。
優しくね、本人は接して気を使ってるんだけども、そこは彼もこう不器用でまた、娘の彼氏にどう接したらいいかわからないけれども。
そうそうそうそうそうそう。
好意は持ってるし、こう気を使ってるけど、なんか昨日の使い方がよくわからんっていうか。
ね。ここのシーン、本当にただのパパなんですよね。マイケル・キートン。これがまたいいんですよね。
本当にあの一人娘を溺愛してるけれども、ちょっと不器用な、そのボーイフレンドにどう接したらいいかわからないお父さんみたいな。
そうそう。あの、名前覚えられへんかったりとかね。ピーターの名前覚えられへんかったりとか。そうそうそう。
まあ逆に自分もあの娘を持つ父親ですから、 はい、娘の彼氏が来た時にこんなになるんかなというような気もね。
ああ、じゃあ、とりあえず、ナイフを持ったまま喋るのはやめましょうね。
あと、悪人顔にはならないようにしておきます。
怖すぎるから、あのシチュエーション。
やばいっすよね。で、この時点ではピーターは向こうの正体知ってるけど、ね、父親の方は当然知らない。うん、あくまで彼女の、娘の彼氏としか認識してないんだけれども、パーティー会場まで車を運転してあげてる途中で、だんだん気がついてくると。
そうそう、ね、こうピーターもこれね、うまいことできへん、この若さが出てて、ね、この、作り笑顔でもすりゃいいもの、全然できないじゃないですか、ここ。もの
に表情出てて、これがね、他のメンバーだったね、そのナターシャとかクリントとかね、こういう連中だったら、もうヘラヘラっとね、受け流すんだろうけれども、そんなね、経験もないし。
ここの、こっからのシーン、もしかしたら、ホームカミングで一番好きかもわかんないです。うん、うまい子、すっごいうまいことできてるって、その、マイケル・キートンもすごいし、トム・ホランドもすごいし。
だから、家の中のシーンはこうね、ちょっとコメディチックにわちゃわちゃしてるところに、この車の中のシーンにだんだん緊張感が高まってきて、
そう。
もう本当に二人芝居ですね、このシーンも、かっつりと。
ねえ、もう。
二人のね、役者の演技合戦というか、もう一つの山場ですね、うん、ここが。もちろんマイケル・キートンもうまいけれども、それの芝居に対するトム・ホラントもすごいなという感じでね、感心してみましたけどね。
おしっこちびりますよ、あんなシチュエーション。
いや、嫌ですよ、あんな怖い父親と車の中で二人っきりとか。絶対嫌だ。これ以上ね、俺の邪魔をするなと言われて、まあ、やむを得ず、はい、わかりました、みたいな返事はしたものの、やっぱり正義感から、そういうわけいかん、ということで、ね、また、昔使ってたスパイダーマンスーツを着て、でも、追いかけようとしたら、まあ、帰り討ちに会ってしまうと。
またここがね、狙いが、スタークのね、ビルから、引っ越す時のね、アベンジャーズのグッズってね、いうのが分かって、またそれも何とかしないとってなったんですよね。ほんで、なんかトニー・スターク見返したいみたいなのもあるから、ここで。
そうですね。ピーターがハッピーに連絡しても、そのトニー・スタークのスタークタワーの引っ越しで忙しいから、もうそういうとこじゃなくて、相手してくれないし。
そうそう、聞いてくれないっていう。
で、飛行機にいろんなね、機材とか大事なものとか、いろんなものを満載して出発しようという、その飛行機を途中で襲うのが計画だったんだけれども、それを知って防ごうとしてピーターを追いかけるけれども、みたいなね、ところで。
うんうんうん、
まあ、このあたりはね、一度こう、なんて言うんでしょうね、ヒーロー活動に失敗して、
うんうん、
なんか落ち込んだピーターがもう一回立ち上がりつつあるところで、でも、高性能のスパイダーマンスーツはなくて。
そう。手作りのね。
もう、本当に、ジャージみたいなもんですよね。
うん。いや、僕この映画見た時に、最終決戦、この装備なんやって驚きましたもん。
意図は出るけれども、本当に、なんて言うんでしょうね。普通のスーツ、普通、スーツでもないですね。本当にジャージみたいな手作りのやつと手作りのマスクをかぶって。うん、ある意味、本当に、スパイダーマンのコスプレですよね、あれ。
そうですよね。本当にだから、シビルウォーの前のね、自分で一応正体がバレへんようにやってた時の仮装というか本当に。
バルチャーに挑んで、その隠れ家の倉庫で退治するわけなんだけれども、まあ結局、何を言っても聞く耳持たない相手なんで、決裂して、
うん
うん、で、バルチャーがの倉庫を壊してしまって屋根が落ちてきて、ピーター、瓦礫の下に閉じ込められる、もう半ば押しつぶされてしまうと。非常にすごかったのが、自力で、出られなくて、ピーターがもうなんか泣き叫んで、助けてくれっていうね。
そう。
ヒーローが助けてくれって言って泣き叫んでるっていうのは結構衝撃的な。
ね
描写だったし、ね、あ、やっぱりなんやかん言っても、子供なんだなっていうところがね、わかるシーンですね、ここは。
そうですよ。もう頼みのね、トニーたちも完全に見放されて、力貸してくれないし、話聞いてくれないし、目の前で、ね、凶悪な敵がミスミスね、アベンジャーズのヘリを押そうとしてるところをもう見過ごすしかないみたいな葛藤とか。
ですよね。で、これがちゃんとしたスパイダーマンスーツを着て、ね、着ていればまだどうにかなったんだろうけれども、うん、それもなくて、本当には自分の体だけでなんとか対応しないといけない。で、泣きじゃくってたけれども、なんとか、立ち直って、瓦礫から抜け出して追っていくと。 まあ、このあたりがね、ここでようやく本当にヒーローとして一歩前進したなというシーンですよね。
そうですね。
で、その後追いかけていって、飛んでる飛行機の中とか飛行機の上とか空中戦とかもいろいろあるんですけれども、うん、まあ、とにかくもともとスパイダーマンって空を飛べないのに、ましてスーツもないのにみたいな感じでね。
うん。
いやー、かなり壮絶なね、あの空中戦というか、バトルが繰り広げられるわけなんですけれども。
ね。完全に相手のホームですもんね。自分は苦手なシチュエーションで。
ですよね。バルチャーの方はね、自由自在に空飛び回れるのに、こちらは本当に何もないっていうね。うん、あ、途中で糸が切れましたっけね。
そうそうそう、そうです。
ね。僕はあれはあくまで、その、自分が作ってるね、なんか薬剤混ぜて、あの、学校でそういう描写ありましたけどね、ぐるぐるぐるっとこう、うんうん、回したら泡吹くみたいな感じで自分で作ってるやつだから使いすぎると当然ね、残量ゼロになっても糸も出なくなる、
うんうんうん。
もうそれでも必死で戦って、飛行機は墜落するけれども、まあ、途中で方向を変えてなんとか街のど真ん中に落ちるのも阻止して、
うん。
で、落ちた後もまだバルチャーともやり合うんだけれども、最後の力を振り絞ってなんとか抑え込むと。
うん。
スパイダーマンはやっぱり子供だし、敵を殺すことはしないし、できないわけですよね。
そうそうそう。でね、何でしたっけ、チタオリの紫のやつ、爆発するから、はいはい、そう。最後は、その、ね、このままじゃ爆発するって言って、バルチャーを守ろうとするところもいいじゃないですか。
そうですね。だからやっぱり、で、その、今言ったピーターのその姿勢というのは本当に、最後の、ノーウェイホームまで、ね、貫かれると、うん、オクトバスとか。ゴブリンとかを、殺すんじゃなくて、
うん。
心を取り戻して、普通の人間にして元の世界に返すというね、うんうん、非常にハードル高いことをやったんですけど、やっぱりそれはもともとピーターがそういうやつだったからというのは、ここでもちゃんと、まあ、描写されてると。
はい。
まあ、逆にね、こうやってスパイダーマンが悪人とはね、どんどんぶち殺していくとかなったら、いや、それは違うだろうと。俺たちが知ってるスパイダーマンじゃないだろうというふうにね、まあ当然なりますけどね、
うん。
アベンジャーズの他のメンバーは、まあ必要たればやっぱり悪人はね、まあ殺して、うん、殺していくというか、まあ殺さざるを得ない場合が多いんですけども、
うん、
まあピーターはそれはできない。まあしちゃいけないですよね、やっぱり高校生。
まあね。
それやるとさすがに重くなりすぎますよね。
うんうんうん。
まあそこはただ次の作品で、まあちょっとあるんですけどね、敵が死んでしまうというのがね。
はいはいはい。
まあそれまたその時にお話しできればと思うんですが。で、まあ最終的にバルチャーも、まあ拘束して、
うん。
ハッピーへの書き置きをして去っていくというね、いかにもヒーローっぽいことをなんかやってね、姿を消すという、
ね。
いいですね。で、かわいそうだったのが、結局父親が逮捕されたことによって、リズは転校せざるを得ない。引っ越すと。
この子は気の毒、本当に。
でね、引っ越すだけじゃなくて、まあ、その会社もなくなって、ね、
うん、
どういうふうな生活になるのかわかんないし、まあ、裁判になって弁護士雇う費用とかもね、もうどうしたかわかりませんけども、ね、過酷な日々がその後続いたでしょうね。
そうよ。しかも、ホームカミングのパーティーすっぽかされてますからね。
本当になんか非常に不幸ですね。彼女自身は全く悪いこと何もしてないのに、
うん、
たまたま父親はこういうので好きになってくれた男の子はこんなことでみたいなね。
うん。まあなんか今までのヒロインもちょっとね、不憫なところありましたけどね、歴代の。
そうですね。大体スパイダーマンシリーズの彼女というかね、好きになった女の子は、本当に幸せになったパターンはないっすよね。うん、
まあ、若干ね、やっぱり時代、原作の時代感もあって、この、ストーリーのためのなんか、キャラクターみたいなね、女の子のキャラクターみたいなところありますけどね。ただまあ今回は全然、ちゃんと出番もあったし、あの子かわいそうって言えるような、感情がね、入るようなキャラクターになってたからよかったですけども。
まあ不幸中の幸いだったのが、彼女はその、スパイダーマンの正体を知らないまま去っていくと。
うんうんうん、
それは良かったですね。これ知ってたらもっと辛かった
で
しょうね。
知ってたもん地獄ですよ、こんな。
本当に。だからもう、あくまであれはスパイダーマンがやったことということで、ピーターじゃないというね、認識で去っていったのが、うんうんうん、せめてもの救いというか、まあ、ピーター自身にとっても救いでしょうね、それが。
そうですね。
うん。だから、これが、まあ、さっきその正体うんぬんという話もしましたけど、正体を明かして戦ってたら、ここはまたかなり辛い修羅場になったかもしれないですよね。
ね、うん、だからネットだけですね、今作の中では。
ですね。
招待してるのはね。
あの、この映画のあの、本当の最後の最後のシーンで、メイおばさんに見つかるっていうのがありましたけど。う
ん、これも、まあ、これもまたね、あの、バレ方のしょうもない感じがすっごい面白くって。
なんかコメディーかよ、みたいなね。
なんか、そうそう。あんなに隠してきたんや、みたいなんで、最後のあれですからね。
そんなオチで分かっちゃうのか、みたいなね、ところだったんですけども。まあまあ、基本的にはもうネットだけで。
はい。
で、リズがいなくなって、その MJ が、なんかその部活のリーダーになりますと。
うんうん。
MJ ってミシェル・ジョーンズって言ったんですね。
そうですね。
いつも MJ、MJ って言ってるから、なんか本名分かんないんですけど。そうそう、
あの、頭文字をね、取って、友達を MJ って呼んでるのって、ここでようやく MJ が出てきて、え、この子だったのって、この怪しい子だったのっていうのが、びっくりでしたけど。
で、その友達はそう呼んでるのと言った時に、友達いるのというツッコミが入ったというのがまたね、かわいそうと思ったんですけど。で、その後、あの、ハッピーが迎えに来て、
あ、そうそうそう。
さすがにハッピーも認めてくれて、ようやったね、みたいな感じで。
男子トイレでね。はい。
で、新しいアベンジャーズ基地に連れて行って、まあ、トニー・スタークも認めて、で、はい、あの、最新鋭のスーツをあげると。
うん。
もう記者をたくさん待たせてるから、今からそのアベンジャーズに入ったという記者会見を行うと。うん。言ったけれども、ピーターは、いや、もう自分は良き隣人でいいですと。言って去って。
いい子や。いい子や。
で、いや、スタークさん、そのさっきの記者会見で実は僕をはめようとしたんでしょとか言って。
うんうんうん。
で、トニーが、うん、そうだよって言ったら、やっぱりって言ってね、去っていくと。ただ実際本当に記者が待ってて。
はい。
で、ここであの、まさかの、あの、彼女が登場してくるというね。
そうそうそう。これ割とサプライズというかね、このシーンだけのためにね。
そうですね、事前情報全然なかったですかね。
うん、
ペッパーが出てくるっていう。
ペッパーね。うん。
だからペッパーも途中からね、もう出なくなったんで、まあもともとね、あの大女優だから、もう、こういったアメコミ映画にはもう出ないのかなとかね。
はい。
思ってたらまさかここで出てきたっていうのが、あの個人的にはものすごく嬉しかったです。うんうん、おーと思って。で、しかも、あの、いきなり、婚約記者会見に切り替わるというね。
そう。
で、そうそう。その婚約指輪をトニーがずっとハッピーに預けてたというのが、常にお前持ってたのかよみたいなね。
2008年から持ってますって。
いや、怖いわ、それは。トニーちゃんと自分で持っとけよと思いましたけどね。
さらっとここでね、婚約するっていうのもなんかこう、ね、見逃してると、
そう。
なかなか重要なシーンこんなとこに入れるな、みたいな。
この次に彼女が出てきたのがもうインフィニティウォーのね、最初のシーンで、あの時も結婚はしてたのか。
そうそうそう。
ね。
夫婦でした。
夫婦でしたよね。あの、ドクターストレンジが結婚おめでとうとか言ってましたもんね。
言ってました、言ってました。
ね、そういう非常にあの、大事な節目がさらっと流されて終わるというね。
うん。
これで一旦物語は終わるんですが、おなじみの、ミッドクレジットで、あの、刑務所のシーンがありまして。
はい。
はい。まあ、ここにバルチャー出てくるんですけれども、怪しげな男から、スパイダーマンの正体を聞かれるんですけれども、してた、特に殺してるよと言って否定する。
ねえ、これは、とりあえずまあ、マイケル・キートンとりあえずかっこいいんですけど、それは置いといて。
置いといて。
ねえ、どういう意味で言ったのかすごい謎ではありますよね。しかも未だに回収されてないから。
というか、もう今後回収されないかもしれないですけどね。
ねえ、いやー、じゃあまあね、この何バルチャーとしてスパイダーマンを守ったじゃないけど、っていうふうに解釈したいところですよね、これは。
まあ、スパイダーマンに、まあ、多少の恩義は感じたのか、あとやっぱりその、娘のことを考えて、
うん、はいはいはい。
多分そっちでしょうね、やっぱり。娘の、やっぱり好きだった彼氏の、が自分を捕まえたとかいうことを、やっぱり娘に知らせたくないということで、
うん、
多分、黙ってたんじゃないかな、というふうに思いたいですよね。
ね、根っからのやっぱりね、悪者ではなかったんかな、みたいな顔怖いけど。うん、
だからもしこのまま何年か経って、で彼が出所してきてピーターと会ったとしても、なんかもう戦うことはないんじゃないかなという気にはなりますよね。
ね、そうあってほしい。
そういう個人的なね、恨みがあるわけじゃないし、お互いに。
うんうんうん。
ただまあ、あの、ノーウェイホームのラストがあんな風になったんで、まあそういうシーンが今後あるかどうかはわかりませんけどね。
そっか。この面々からも消えているはずですもんね。正体知ってる一人ですもんね、この人も。
記憶消されてるから、だから彼も スパイダーマンに負けたっていうのは記憶にあるんだろうけど、その正体がピーターっていうのはもう多分わからない。
ああ。
じゃないかなと。
ね。あらあら。
ただ問題はですね。
うん。
4月1日に公開予定のモービウスというね、映画にマイケル・キートン予告編で映ってますけれども、
はい。
もしかしたら同じバルチャーの役じゃないかな、みたいな。
うわぁ、気になるなぁ。
まあ、そういうとって違う役かもしれないけれども。
ねぇ。
でも、わざわざね、マイケル・キートンを出すということは、違う役とも思えないし、さあ、ソニーはどうしますか、みたいなね。そんな感じですけど。
このタイミングでホームカミング振り返っといてちょうどよかったです。
ちょうどよかったですね。なんか、うん、結構我々いいタイミングで過去作を振り返ってますね。
そうですね。新作映画となんとなくやっぱり関連あるから過去作って。
ですね。まあそこで終わって、で、本当のラストがさっき先に言っちゃいましたけど、名誉おばさんに正体バレてキャーって言って終わるという。そうそうそうすごいオチで終わりましたけども。まあそういったところでざーっとストーリーに沿って話してきましたけれども。
はい。
冒頭に言いましたけど、やっぱり本作におけるピーターはまだまだ本当に子供だし、ようやくヒーローとしての第一歩をなんとか踏み出したというところで、なんていうんですね、全くのど素人がちょっと責任感を感じてヒーローとして歩み始めたというところがこのホームカミングですよね。
うん。
だから一作目としては非常にこう、なんていうんでしょうね、こう主人公の成長談としても非常にいい作りじゃないかなと。
そうですね。オリジンこそね、語られなかったものの、こういうね、青年で、こういうヒーローでっていうのがよくわかる内容でしたもんね。本当に学校のシーンとか多くて楽しかったですもん。
やっぱりそのネットとかね、MJ とか、あとそれ以外の、まあね、嫌な感じのやつとか、うん、まあいろいろいましたけれども、フラッシュか。
フラッシュとかね。ね、
まあそういう中にいる、今時のアメリカの高校生っていうね、描写がいろいろあったし。
うん。
で、ああいうね、ホームカミングパーティーとかいうのも、アメリカならではでね、日本人であんなことやってる高校生はいないだろうし。
ね、
聞いたこともないし。いやー、なんかね、うん、なんかああいうところはちょっと羨ましくはありますよね。自分の高校時代を振り返って。あんな楽しい日々はなかったし。う
ん
う
ん
う
ん、パーティーすんねんな、アメリカ人と思いましたもん。
今でもそんなにパーティーとかないですけどね。
いや、どうなんでしょうね。よくでも80年代とかのね、ああいう、ね、高校生とか出てくるのって、映画とかでもああいうシーン多いですもんね。
まあ、すごいですよね。まあ、これが文化の違いと言ってしまえば、それだけだ、それまでだけど、なんか、やっぱいいっすよね。
うん。だからやっぱこの MCU 作品の中でも、高校生ヒーローっていうのがやっぱり、売りというか、みんなやっぱり大人ですもんね。大人どころか、おっさんばっかりじゃないですか、ヒーロー。
そのままそうですね。もうみんな30以上のね、40とか、もっと上の人もいますけれども。
うんうんうん。
まあ言ってしまえば、おじちゃんおばちゃんの集団ですからね。
そう。でね、その、奔放な10代の子らにこの振り回されるね、トニーとかハッピーみたいなのも面白かったりするし、その対比とかが。
今までとはこう違う視点で、ね、
うん、
トニーとかハッピーを描写していったっていうのは面白いですよね。
ね、今までの映画ってね、スパイダーマンの単独やったけど、今回、ね、いろんなヒーローがいる世界の中の高校生っていうのが、また描き方変わるのはやっぱり面白いですね。
だから昔の作品だと、本当にね、スパイダーマン、ピーター・パーカーって基本孤独だったじゃないですか。うんうんうん、まあ、多少友達とかね、彼女いるにしても。でもやっぱり本作はまずそのアベンジャーズたちがいる世界の中で、なおかつ、他にやっぱりネットとか MJ とか他のクラスメイトもいて、本当の意味では孤独ではないだけれども、うん、まあそれでも正体隠して孤独にヒーロー活動を続けていくという、
うん、
今までのスパイダーマンとはちょっと違った視点のスパイダーマンという描き方は良かったですよね。
いや本当にね、やっぱりホームカミング楽しい、いい映画ですよ。
見直してみて、本当にこんなにね、明るく楽しい映画だったんだなぁと、多分公開時よりも今回見た方が楽しめましたね。
なんかホッとしますよね。うん、このピーター・パーカーの姿見てると。
これトム・ホラントという俳優のキャラクターがやっぱり大きいですよね。
うん。なんか可愛いですもん、やっぱり。
まあね、童顔というか若く見えるし、で、身体能力もあるし、
うんうんうんうん、
かなりのね、スタントとかも自分でやってるし、で演技も上手いし、 非常にいいキャスティングしたですよね、今度のピーター・パーカーは。で、どうしてもやっぱりスパイダーマンって超有名キャラクターだから、やっぱり過去作と比較ね、されてしまうけれども、でもトム・ホランドが最初シビル・ウォーとかに出てきた時に、あのキャスティングに対して文句言ってるような意見とか見た記憶がないんですよね、あの頃。みんな OK っていうか、いかにもピーターらしくていいよ、みたいなね。
ね。
感じでしたね。
はい。
まあ、そこで、まあ、高校生ヒーローという話もちょっと出ましたけれども、まあ、それに絡めて言いますと、いよいよこの6月からディズニープラスで、はい、ミズ・マーベルという作品が配信されるんですが、この主人公はなんと、今度は女子高校生というね。
やりましたね。
ついに女子高生ですよ。
はい。
ついにっていうのもよくわかんないですけれども、
女子高生やから喜んでるわけじゃないですかね。一応言っときますけど。
あ、違うんですか、ね、いや、私、ゆうすけさんが今女子高生だからラッキーみたいな、そういう意味かと思いましたが。
いやいやいや、なんかね、この、ヤングな感じって言ったらもっと余計なんかバカみたいな聞こえるけど。
いや、でもね、本当に、ね、まあ、その、ホークアイに出てきたケイトもそうだけど、やっぱりだんだんこの若い、まあ、いわゆるヤングアベンジャーズに向けての伏線じゃないかなと思うんですけれども。
そうそうそう。まあ、この、まだ予告しか出てない段階だけど、彼女はね、アベンジャーズにやっぱ憧れてる。自分もこんな風になったらいいなっていう風に言ってるあたりはちょっと今作のね、ピーターと被るというか。
そうですね。名前が、カマラ・カーンでしたっけ？
カマラ・カーンですね。ムスリム系の女の子ですね。
そうですね。初めてそういうタイプのね、キャラクターが出てきて、で、アベンジャーズのね、シャツとかも着てて、いわゆるヒーローオタクだけども、まあ、ピーターのように、特殊能力があるわけでもないし、ケイトのようにその体を鍛えてね、弓矢の特訓をしてきたとかいうこともないし、本当に普通の女子高校生のようですけどね。
ま
あ、それがある日特別な能力を身につけてしまって、で憧れてるキャプテン・マーベルのように戦っていくようになるけれども、さあどうなりますかというのが今回のミズ・マーベルになれそうですが。で、さらに来年公開のあの映画のザ・マーベルズにも登場するというのがもう発表されてるんで。
いや、いいですね。このやっぱ高校生というか若いヒーローって描きがいがあるんだろうなっていう感じがしますもん。今回のホームカミングとかミズ・マーベルとか見てると。
ですね。で、これ当然ながら、ピーター・パーカーとはまた違った切り方で、ね、高校生のヒーローというのをね、描いていくはずなんで、まあ、そこがどうなっていくのかというのも、非常に楽しみですよね。
ああ、もう楽しみですわ。
というわけで、もう今年もね、もうどんどん新作出ますけれども、まあ前回もちょこっとお話ししましたけれども、この3月末からは、ディズニープラスでドラマシリーズのムーンナイトが配信始まりまして、はい、6月の初めから、ミズ・マーベルと。
はい。
はい。で、それ以降はまだ正式な配信日はまだ発表されてないんですけれども、まあ、収録ベースの今日ツイッターで見たニュースでは、ドラマシリーズのシークレットインベージョンで主役を務めますニック・フューリーなんですが、どうやらザ・マーベルズと、アントマン&ワスプ・クアントマニアにも出ると。
なんか、ニック・フューリーが出るっていうニュース聞くと、あ、本流の軸が動くんやろうなって感じが予感がします。
ですね。アントマンの方にも出るんだというのがね、非常に嬉しいですよね。そしてあと映画の方が、5月に、ドクターストレンジ、マルチバースオブマットネスでその後、ソーラブ&サンダーそして、ブラックパンサーワカンダフォーエバーと
ひえーですよ。
いいですね。
いつの間にこんなにまた予定詰まっちゃってみたいな。
去年はね、その2020年がコロナの影響で新作が一本も出なくてスケジュールが詰まってもうどんどこ配信があって映画もあってみたいな感じで、今年はそこまでないだろうと思ってたら、気がつけばあんまり去年と状況変わってないんじゃないかと。
みちみちですね。
やばいですね。だからだいぶこの番組も過去作の方やってきて、こう、追いついてきたかなと思ったら、またどんどこ新作が来てるので。
そうですよ。
はい、頑張らないといけませんが。まあ次、多分、スケジュール的に言うと、また次の回も旧作を語ると思いますので。
ということは、そう。かな？
バトルロイヤル。
いや、また面白いの来ますやん。
やって、ブラックパンサー。 ぐらいまでいけるかな、はい、あとはまあ次の新作のタイミング次第ですけれども、
うんうんうんうん、
でもこの2つやったら次いよいよインフィニティウォーですからね。
ねえ、ちょっとカロリー、消費カロリー大きいですよこれ。
いや、これはちょっとね、気合い入れないといけないですけど、いや、他の作品でもね、ちゃんとやってますけどね。というか、自分もポッドキャストいくつか番組やってますけど、うん、この番組が一番力入れてるというか、はい、毎回ちゃんとね、映画とかドラマ見直したりして、
はい。
うん、ちゃんと喋りたいこともメモ書きして、他の番組でメモ書きとかまあしないんですけれども、
はい。う
ん、この番組だけ力入れてやってますんで。
あ、とのことです。それぞれの相方の皆さん。
え、もう繋いだ瞬間に何も言わずに、録音ボタンを押してすぐ始める番組もありますけれども。いや、もうこれは気合い入れてるんで、まあ、とりあえず、バトルロイヤルとか、ブラックパンサーも見直してね、またおしゃべりしたいと思っております。
はい。
でもどうなりますかね、この後。
なんか役者は揃った感がね、ちょっとずつね、こう、増えてきたんでね、フェーズ4もね。
そうですね、もう。
あとはもう、どのようにこの化学反応を起こしてくれるかという。
ですね。そうはね、まあ今まで出てきたキャラクターだったかあれですけど、まあその次のブラックパンサーがまたね、本当に新しいキャラクターで、うんうんうん、新しいワカンダという国が舞台で、これもね、語ることがいろいろあるでしょうし。そしてインフィニティウォーですからね。ディズニープラスのインフィニティウォーの特典映像で、はい、監督と脚本家のオーディオコメンタリー付きバージョンがあるんですよね。
あ、はいはい、各監督が揃ってるやつでしょ。
そうそうそう。だからそんなもんまだ全部見直してないんですが、まあ、収録前に一回見直しておきたいなと。
あ、そうですね。もうなんか触れれるところはもうしっかり触れたいですよね。
うん、ちょこっと途中までは見たんですけど、まあ思い出しついでに一つだけ言うと、インフィニティウォーの冒頭で、はい、スクールバスに乗ってたピーターが、うん、例のピータームズムズで危産を察知したら、うんうんうん、腕の産毛が逆立つシーンがあるじゃないですか。
ありますね。
あれ撮影の時にですね、スタッフが、トム・ホランドの耳に息を吹きかけたと。ということをオーディオコメンタリーで監督は言ってました。
本間もんの鳥肌じゃないですか。
本間もんの鳥肌です。そういう話聞けるから、オーディオコメンタリー版も、まあ、きっちりちょっと見直さないといけないかなと。
ああ、いいですね。こういう裏話とかって結構ね、面白く聞けるから。
いいですよね。
うん。
あと、配信ついでに言うとですね、
はい、この
スパイダーマンホームカミングは、実はディズニープラスには入っておらず。
あ、そうそう、そうです。
大人の事情で。まあ、ディズニー配信じゃないんでです。ディズニーが配給した映画じゃないからですね。で、
うんうんうん、
アマゾンプライムとか、あとネットフリックスでも見れるのかな？
確かあったと思いますよ。
は
い、
で、アマゾンプライムはですね、あんまりアマゾン言ってないんですが、実は、いわゆる UHD、4K ですね、の配信してる作品も多くて、実はこのホームカミングとか、アイアンマン1作目とか、インクレディブルハルクも、UHD 版でも配信してます。通常版と合わせて。で、別にアマプラの会員だったら特に追加料金なく、UHD で見れますので、まあ、4K 対応のテレビとか、環境がある方は、ぜひそちらで見ていただくと、より一層高画質で見ることができると。
もう映画館よりも綺麗みたいな。
そうそうそう。で、あんまりそこね、Amazon 表に出してなくて、
うん、
Amazon プライムビデオの検索の窓があるじゃないですか。
ありますね。
あそこでですね、例えば UHD 映画とか入れて検索すると、UHD で配信してる映画がずらずらっと出てくるので、そこ自分この前ピーターラビット2とかも見ましたけどね。
ああ
。あと古いなんかゴーストバスターズとかもありましたし、結構ね、作品の数がだんだん増えてるようなんで。
うんうん。嬉しいですね、そういうのね。
ネットフリックスは、あれプレミアム料金か別の会員、高いやつを契約しとかないと、見れないんですよね、4K
って。そうそう、クラスで分かれてるんですよね、会員のクラスで。
アマプラはそこの差がないので、まあ別にマーベルに関係なく、うん、さっき言った UHD で検索していただくと、いろんな映画とか、あとアメリカのドラマとか出てきますので、案外、あ、うんうんうん、こんなものがみたいのがありますんで、よろしければ要チェックということで。
お、お得情報が出ましたね。
そうですね。Amazon の中の人聞いてますかみたいな。
ねえ。
聞いてないだろうな。
いつでもメッセージください。
でもこれ本当ね、知らなくて、たまたま偶然見つけた時に、びっくりして、おおという感じで、うんうん、なかなかね、今配信が主流になってますけれども、 まあ、作品数が多すぎて逆にね。
はい、あ。ねえ。
まあちょっとわからなくなってるところがありますけれども。まあそういうわけで、今回このあたりでよろしいですかね。
そうですね。はい。
はい。
いや、満足です。
はい、満足しました。それでは今回もここまでお聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。